というわけで、ツイッターを読んでいきたい。
お願いします。
ゴックさん。
はい。
タイムトラベルはサムエル・レイ・ジャクソンがでっち上げたデタラメだと、後で言ってたよっていう。
あ、なるほど。
だから、キャプテン・マーベルのネタバレではなかったから安心してっていう。そう、安心できるんですよ。
ギオも言ってましたかね、安心したい人は。お、じゃあ、あのセリフってお前が安心したいだけだろって今になると思う。
ディオが？
うん。
でも安心したいのキラー吉影やったんじゃないの？
キラーの場合平穏でしょ。
あ、平穏と安心は違うね。
違う。
なるほど。争いを好まない。
なのに、
うん、
自分のこの差が止められないって、うん、人を殺して、うん、その手で一緒にペロペロしたりする差が、爪を伸びるのを止められないようにって。
あのサンジェルマンのサンドイッチ買いに行ったりしまったりとか。
そう、ココナ美味しいからね。
あの、モナリザを見てなんていうか勃起してしまったりとか。
うん。でも平穏を、植物のような平穏を。
うん。
だから矛盾してるのよね、あの男。うん、
てめえがシゲジを殺したからだろうがって。
うん。
言われてしまいましたよね。本当に死んでほしい、キラー仕掛けは。
死んだ。でも死んだのになんかまたね、幽霊でまた復活して。だからね、やめろ、そういうの。
でも荒木博彦は、キラー吉川がなんかすごい好きで自分に似てるって。
だってあの人悪役書くのが一番好きよね。
池田香奈さん。
はい。
ジェフ・ボガードは、コミックボンボン版のイメージが強い。スリムなダットリーが帽子かぶってる感じだったから、カンフー親父ビジュアルに衝撃。あ、コミックボンボン版のジェフ・ボガードってそんなやつやったんや。
なるほど。
コミックボンボンっていろいろこうね、漫画載りますよね。ああいうゲームの漫画とか。
どっち断片？
それこそコロコロコミック。
あの、清原くんとか。
それも、清原くんはどっちや？あれコミックボンボンか。で、あれですね、プラモ教師郎とかですよね。
ああ、なるほど。ダッシュ四駆郎とか。
それコロコロや。
ああ難しいな。
あの、なんか、まあ、どっちもホビー系やけど、
うん。
任天堂じゃないゲームとか、ガンダムとかはコミックボンボンな感じが。とにかく、あの、サンライズの漫画むちゃくちゃ多いですよね。
ああ、SD ガンダムのやつとかね。
ダグラムとかね、なんか F91 の漫画とか、ビクトリーガンダムの漫画とか。逆襲のシャアの漫画とか。
ビクトリーガンダムとか死ぬほど今でも流行ってないのがやばい。
死ぬほど今でも流行ってない。
だってスパロボ T にいないしね。
そういえばビクトリーガンダムってスパロボにあんまり出てくるイメージないですよね。
ストーリー絡みにくくない？
まあ、まあ。
ストーリー破綻してるし。
というか、あの、トミノの病気みたいな漫画やし、漫画中かあれ、うん、なんか、大嫌いって言ってるみたいですけどね、トミノ。
じゃあ作るな。病気か、本当に。
あの、私に全力を出させたらあんなになるって。
あの、
ゼータガンダムかビクトリーガンダムみたいになるから、私に全力を出さすなって。
でも、好き。要所要所は面白い。
まあ、アイデアとかはね、さすがに面白いんですけどね。
絵本として読みたい。
ビクトリーガンダムを？
うん。絵本で読んでみたい。絵本でまとめてみてほしい、あの話。
なんかそういうのあったなぁ。
あるような気がするでしょ。
あの、イデオンの絵本とかあったもんね。
イデオンを絵本にする。
うん、うん、うん、うん。
やばいじゃん。
うん。で、相当なんか暗い絵本になってたみたいな。
いいな。
あ、 イリサ・ワンダーさん。小学5年の俺のハートをわしづかみにして、ビクンビクンにしたサイバーフォーミュラ最終2話の脚本も、星山博之さんだったって。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
次のスパロボ参戦。
星山博之が脚本
かな。違う、サイバーフォーミュラ。
サイバーフォーミュラが。
人やん。人、なかなか参戦しないでしょ。キャプテンハーロックは参戦してるけど。
しかも星山さんはもう亡くなってますからね。
悲しいね。
あの、ガンダム、あの、星山博之っていうのはガンダムのメインライターとしてすごい有名なんですけど。
はい。
何がメインライター、ライターっていうかその脚本を考えた人たち、星山さんだけではないんですけど、いろんな人が書いたんです、うん、持ち回りとかで。
はい。
まあ、かなりの本数をこの星山さんが書いてるとは思うんですけど、何が偉いか言うたら、
うん、
富野のたわごとをちゃんとストーリーにしたっていう。
あ、原作通りなんだ。
つまりたわごとのまま、たわごとをどうストーリーにするかっていうのが腕の見せどころじゃないですか。
うんうんうん。
で、タワゴト、タワゴトのまま、なんちゅうの、言われたら、ネタそのままじゃないですか。
うん。
富野っていうのは、例えばマグロじゃないですか。
うん。
マグロっていうのは別に富野の性癖のこと言ってんじゃないですよ。
どうでもいいわ、富野の性癖なんか。マジで宇宙で一番くだらない性癖の一つでしょ。もう吐きそうになってきてる、今。
だから、マグロって言ったらまたなんかややこしいから、じゃタコにしとく、タコ。
うん。
頭も似てるし。
うん。
てっちゃんがさっきあのタコを釣れましたって言ってましたやん。
はい。
寿司屋行っていいタコ取れたんですよって、そのてっちゃんが釣り上げたあのタコですよ。
うん。
カウンターにボンって置かれたら困るわけじゃないですか。
はい。料理する人がね、調理人が。
ちゃんと形にしろってことじゃないですか。
はい。
タコの良さはわかるけど、
うん。
これいきなりかじれって言うのみたいな。
はい。
で、それに対して、その。
いきなりかじったのがゼータガンダム。
そうそうそうそうそうそう。本当にてっちゃんって頭の回転早くて、記憶力の塊やし、すごいな、今。いや、そういうこと、本当に。もう、1を言ったら、てっちゃんは10まで全部言った。
あ、だから
、ゼータガンダムとビクトリーガンダムっていうのは、うん、私に本気を出させないでって言ったでしょ。
はい。
だ加工してないドミノじゃないですか。
純富野。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、その、純富野を、食べやすく、美味しく、したの、脚本家の人ってことね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で
も、ものすごい人だね。
あの、ちゃんと辻褄のあるストーリーにしたって。
永久料理人やん、ほんとに。特急料理人。
みんなが見て、納得っていう話に。あの、人間がわかりやすい話にしたって。
なるほどな。
で、その人が、あの、僕がこの間、アマゾン、去年とかにアマゾンで見て、
うん。
大人になってから見たらめちゃくちゃ面白いなって言ってた、ダグラムの原作者でもあり、
うん。
もちろんメインライターなんですよ。
もう才能の塊だね。
だからダグラムに関してはもう、ほとんど破綻がなくて、
うん。
もうストーリーの辻褄が合
ってるっていうか。あの、フルコースを食べてる感じか。
そうですね。
最初に前菜が来て、みたいな。
うん。うんちゃんと納得できる万人が見て、こう、共感しやすいストーリーになってるわけですよ。
うん。
で、大量にこうストーリーあんのに、
うん。
もういろいろ途中で路線変更とかもありつつも、なかなかすごい最後にビシッと決まる。これこんだけ話数あって、こんだけ面白いのってただもんじゃないなって、いう話をしてまして、
うん。
で、このイリサ・ワンダーさんも、ああ、その、サイバーフォーミュラっていうアニメ、
脚本も、
星山さんが書いたんやなって言って、なるほど、面白いストーリーを書く人ですねっていう、
うん、
納得してくれたという、
いい話だな。
そうですね。あと、あの、アニメ版のレッツ&ゴーとかのメインライターもこの人やってたんですよ、ね。
ああ、レッツ&ゴーは、いいね。
そう、レッツ&ゴーは、もうやっぱり、コロコロの漫画やから、アニメってほとんどオリジナルにならざるを得ないんですよね。
うん、
その、
うん、
コロコロって月1とかの連載じゃないですか。
そうそうそう。
だから原作の話とかって一瞬でなくなるんですよ。
うん。
で、毎週毎週アニメやってるから、それ1年ぐらいやるんで、
うん、
も
う
ほとんどかけ離れていきますよね。大まかなとこだけが一緒でっていう、はい、
うんうん、
だからこういう脚本の人が相当話を独自に作ってやったから別展開として人気が出たというのもありますね。
なるほど。
いや惜しい人。あ、だ最後にあのだからあの富野が、
うん、
ターン A ガンダムをやるときに、
うん、
やっぱり僕にはちゃんとストーリー書いてくれる人が必要なんだっつって、
うん、
この人に声かけたっていう、
ああ
のエピソードまであるという。
なるほど、
うん、
ちゃんとタコを料理してくれる人が、
はい、
タコの美味しい厚さの刺身とかね。
はい、でもさすがにこの人一人いたらどうにかなるみたいなものでもなくて、富野っていう。
まあ、富野は巨大だこで毒もあるからね。
やっぱりいろんな人が寄ってたら、煮る人もいれば、切る人もいれば、下ごしらえする人もいて、みたいなのが必要じゃないですか。やっぱりどうしたって。
うん、うん、うん。
だから、ターン A ガンダムも頑張ったんでしょうけど、
うん。
まあまあまあ、あんな感じに。
なるほど。
ユニバースとかって言うしか。
ちょっと毒でったよね。
あとはもうさすがに全話手掛けるとかもできなかったでしょうしね。
うん。
まあでも富野としても分かっちゃいるけどっていうところも垣間見えて、エピソードではあるんですけどね、自分のなんかこのままならないところも。
佐賀が。
佐賀も。うん。何しか。いや、いい脚本家やったし、この人の書いた脚本術みたいな本あるんですけど。
はい。
絶版なんで、もったいない
。ああ、でも読んでみたいな。そこまで富野を美味しく調理できる人がいるって。
そうそうそうそうそうそうそう。
だからこのジャジャウママシンを操ることができるってことでしょ。
うんうん。そうなんですよね。
まあ、亡くなったといえば、武藤さんが好きなモンキーパンチ先生。
ああ、モンパチ先生。
俺は全然ルパンに思い入れがないから。あんまり騒ぐところ、アニメ見たことないから、マジで。映画も何も。
いや、だから、モンキーパンチ。
漫画は読んだよ、漫画は読んだ。
アニメ作ってないから。
いや、でもほれ、ルパンといえば、アニメかパチンコか、みたいな。
パチンコ。いや、でも、ここはやっぱり漫画の話だけをすべきなんじゃ。
漫画の話といえば、あ、なんかラジオで話すかなと思って、ちょっと一巻を読み直したの。
はいはいはい。
あの、峰不二子っていう設定だけの女とか面白いなとか思って。
はい。設定だけの女。
うん。
あの、最初の方、峰不二子って言っても、もう、毎回違うみたいなね。
てか、全然人違うし。毎回。
あの、ヒロインの名前はとりあえず峰不二子みたいな。
峰不二子みたいな。設定で生きてるんだな。
あれ、最初は別にそうでもなかったらしいですね、連載中は。
あ、そうなんだ。
後で峰不二子っていうキャラクターが固まってきて、
うん、
なんか、じゃあ、だったら、最初に序盤に出てきたやつも全員峰不二子にしとこうかぐらいの、ことで、最初はもうとにかく、その回限りの女性キャラみたいな感じで書いてたみたいですけどね。
うん、
なんかあの、少ないページ数で、面白おうちに迎えるっていうルパン三世のあの、展開って、今見てもやっぱりちょっとおしゃれなんですよね。
なるほどね。ルパンがエッチだしね。とにかくエッチだし、ね。
どういうことよ。
とにかくセックスみたいな。
アマゾンの Kindle でルパン三世が買えるんですけど、今。
はい。
気軽に。
うん。
どういうわけかよ。
うん。
そのルパン三世って何期間に分かれてるわけですよ。ルパン三世、新ルパン三世とか、ルパン三世冒険編みたいに。
うん。
その連載の時期によって。あのシリーズが別々なんですけど、
うん、
一番最初のだからそのてっちゃんが1巻から読んだっていう最初のシリーズあるじゃないですか。まだ設定が、
はい、ルパン2世とか出るやつ。
そうそうそうそうそう。あれあれなんか全員18禁になってるんですけど。
やっぱエッチだからじゃない。
エッチ言うてもそんなエッチなシーンないやんね。
ないけどとにかく女見つけたらルパンエッチするみたいで敵キャラもとにかくエッチで聞くみたいな。
うんうんうんうん。
エッチで聞く。そう、エッチで吐かすぜ、秘密を、みたいな、
うんうんうん。
お題はエッチで、みたいな。あの、過激だなって
過激。
なんか、アニメのルパンでそんなエロとかってないような気がするんだけど。
もうアニメやもんね。テレビではなかなかそういうのってしないですよね。
でも死ぬ前にブタオさんがルパンの原作の話とかしてくれて、
うん、
原作とかやったけど、
うん、
いや、いいな、ありがとうって感じで、うん、俺ルパンマジで興味ないっていうか、全く見てなかったから、
うんうん、
もう今更見るのもきついと思ってて。
はい。
でも漫画なら読めるし。
漫画だし、瞬時で読めるからね。
うん、瞬時で読めるから、漫画好きだし、俺、こう見えて。
うん、うん、うん、うん。
だから漫画読んで、ああ、なるほどねって、ルパンっていうのは、ルパン帝国があってとか、
そうそうそう、
研究者がいてとかで、あの、おじさんたちみんな、あの、札束の家で騙されたなとか。てか、おじさんとかいたんだなって、おばさんとかって。
うんうん
うん、1億8000万じゃなくて、1800億の財宝塔とか、それで満足しろよって。あと、お父さんが、無所から脱獄して、ルパンの名を継ぐのはまだ早いとか言ったり、ルパンにしてどんだけ強いんだろうみたいな。
もう、アルセーヌ・ルパンの子供ですもんね。
でも、アニメは違うんでしょ？
アニメはね、ルパン2世だったか、ルパン1世だったか忘れたけど、
うん、
2世かな、あれは。なんか、剥製みたいになってましたね。
ひどくない？ルパンが剥製にしてもおかしくないよね、原作のルパンが。
なんかもう死んだことになってて、なんか飾られてましたね。
なるほど。
でも、もうあれ一世やったんかな。漫画版の方は、おじいちゃんも親父も健在ですからね。
だって、ルパンが死んだら心臓をわしに移植するとか。なかなかひどい親おじいちゃんだぜとか。
で、あの、天津さえ、ルパンのお母さんも出てきますもんね。うん、最終回、
うん。
この辺が面白いなと思って、ま、アニメの、僕もちろんあの、アニメから入るわけじゃないですか、子供の時に漫画、
はいはい、
アニメ見てて。で、ちゃんとルパン三世の漫画読んでみようと思って読んだら、相当面白いっていう。
うん。
うん、いろんな毎回。てか、ルパンって特に目的ない人なんですよね。
ないよね。なんか、挑戦不可能なことに挑戦するのが好きみたいな感じで。
そうそうそうそう。ただの冒険者みたいな。
あとエッチしたいって。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、ルパン帝国っていうのがあって、あの、この世の世界とは全然違う地下の帝国を築いてて、で、もう基本的に不可能がないんですよ。
うん。
だから、ルパン三世っていうのはその帝国ですっごい鍛えられた、言ったらエリート中のエリートじゃないですか。
うん。
この三世やし。
うん。
だからその能力がどこまで通用するのかっていうのを試したいぐらいの感じの人で、いろんなものに挑戦するんですよね。
うん。
で、それに立ち向かっていく銭形警部っていうのがいて、
うん、
その銭形警部だけが、ルパンは非常に苦手なわけですよ。
うん。
あの、ルパンに対抗できるとしたらもう銭形警部しかいないんですよ。で、その二人が戦ったりとか知恵比べをしていくっていう話が基本になってて、ああいう漫画って、なかなか今ないですよね。
なるほど。
あんな短い、こう、中でアクションあり、謎解きあり、
お色気あり。
お色気もある。そうそう、お色気もあるし、SF、要素もすごいあるし。
うん。
あと何やったらオカルト的な要素もあるじゃないですか。魔法が出てきたりみたいな。
うんうんうん。
なんか怪物的なやつが出てきたりとか。
うん。
なんなんだこれって。もうファンタジー的な要素があって。
死んでも死んでも次で出たりするし。
もう、あれ、ああいう漫画、うん、今なんかありますかねって言われても、ちょっと出てこない。書いてもいいのにね、誰か。難しいか。
なるほど。まあでも、アニメだから、基本的にルパンってアニメとパチンコだから。
基本的にってどういうことよ。
いや、だって原作とか知らんしってなるじゃん。
いや、だから。
普通？
知ったらいいやん。
まあだから、ラオウなのよ、みんな。ブタオさんが知ってるわ。
うん。いや、だから、
原作は。
その、じゃあ今後あれよ、例えばよ、
うん、
ジョジョとか基本的にアニメやしとかって言われたらどうすんのよ。
でもそうだからね。
そう
そう、もうなってるから。そう、
もうなっちゃってんの。
なっちゃってるよ。
え、でも漫画でしょ。え、漫画でしょって。
だって今トゥルルントゥルルン
何それ。
お、こんなところに電話があって奇跡だぜって。もしもし、ボスって。おお、私の可愛いドッキリをって、今やってるみたいよ。
もう基本がアニメにな
る。なってる。アニメだから。だって、ルパンに至ってはもう俺アニメだと思ってたし。
思い込み。
思い込み、漫画があるなんても思ってないし。
あ、存在すら。じゃあこれからあれな。え、北斗の拳って漫画があるんですかみたいなこと言われんの。
え、北斗の拳ってパチンコでしょ。
で、進撃の巨人もアニメでしょみたいな。
うん。
はあ。
だってアニメが出てからドハやりしたやん。いや、漫画の時点でも流行ってたけど、うん、もうアニメの影響力ってやっぱすごいよ。
あ、
日本はすごい。コナンがすんごい今売れてるし。
あれか、あの今僕らにアイアンマンとかって言われても、ロバート・ダウニー・ジュニアでしょっていう。
そうそうそう、それそれそれ。
いや、漫画もあんの知ってるけど、普通読まんでしょって。
それよ、それ。
アイアンマン読めって言われたらきついもんね。
きついでしょ。だからルパン読んでって言われたらきつーって。ジョジョ一部から読んでって言われたらきつーって。え、振るって。え、しかも物語も古いって、昔の話じゃん。昔話なの、ジョジョって。
いや、昔話ですが。
自動車がないが。
貴族の家に生まれてっていう。
うわ、差別キッズ。上級って。
いや、本当の紳士になるために必要だったのねって。
だから、そんな感じよ、ブタオさん。本当にいいこと言ったね。
なんて。
だから今さらアイアンマンとか読みたくないっていうか、もういいいいってなってるから、そのマーベルの映画で。そしたら、
うん、
古来からのマーベルオタは、
はい、
本当今のキモいみたい。
あのアイアンマン
ちゃんと原作読んでって。原作でいいやんってなる。
え、そいつらいいやんと思って。
え、だから同じように思ってるんじゃないの、気持ちは。だから、ルパンの漫画でいいやん。アニメとかいいでしょって。
アベンジャーズとかあんな映画、なんかあんなディズニーが作った映画認めねえみたいな、なってんの。
うん。うんうんうんうん。だって俺ら寄生獣認めてないし、
ね。認めてないみたいな。
だからそういうことじゃない。
ああ、キモみたいな。ロバート・ダウニー・ジュニアがアイアンマン、悪い冗談だよって。
うん。
言ってんの。
ほんとね、にわかきついわ。何が死ねないだよ。死ねよって。エンドゲームの前、お前がエンドしろって。思ってる人もいるかもしれん。まあ、それぐらい、原作っていう溝は深い。
うん。
うん、でも、読めてよかった。
そう、ルパン三世を呼んだ人で、
うん、
ルパン三世を悪く言う人なんて100人に5人ぐらいしかいないから。
まあ甘いけど。
そう？
あ、でもアニメとか、うん、そのアニメ映画も見てなかったのが良かったね、俺。
ああ、ほうほうほう。
だからジブリも全く見てなかったし、
うん、
そのルパンのアニメも全く見てないから、本当に。
あんなに子供の時からアニメ漫画に親しみ、まくってたてっちゃんが見てないのが不思議。
ね。
しかもお父さんとかが見せそうじゃん、なんか。
お父さん全く見せなかった、ルーパー。
で、ジブリも全く見せない。
うん、全く見せなかった。
でも、ルパンとジブリには共通点があって、
うん。
宮崎駿の借りを
嫌いなんじゃない、お父さん、宮崎駿が。なんか面白くないって言いそうなタイプだもん。
なるほど。
まあ、そういうタイプもいる。うん、もんね。そう、100人中5人の中の1人。
うんうんうんうんうん。うん。いやー。
まあ、正直言って俺もドハマりしてるわけじゃないからね。
ああ。
見てるけどジブリ。その何回も繰り返し見るとか。
はい。
その考察するとかさ。
考察。
だから見たんだったらもう立て続けに見たいって、
うん、
まあ、好きだったらなると思うけど、まあまあ、気が向いたら見るかなぐらい。ま
あみんな褒めるだけあるわ、ぐらいの。
うん、思う。それは思う。でもキャラクター名言われてもはぁってなる。
サツキ？メイ？何それ？みたいな。
それはトトロでしょ。
わぁ、めっちゃ記憶してるやん。
お父さん、バス。
しよう。
おお、すごい覚えてる。なんかストーリーだか覚えてるんだよね。
いや、でもね、モンキーパンチ先生ってあの CG で漫画描いた最初の人ぐらいの勢いあるよね。
ハイテクなのね。
そうそうそうそう。で、その後あの、寺澤武一先生が、やたらこの CG で漫画描くのこくてたじゃないですか。
モンキーパンチ
ってその先行ってたよなっていう。
名前もなんかテクニカルだしね。
で、今あの、ルーザーズっていう漫画やってるんですよ。
うん。
もうすぐ最終回らしいんですけど。
はい。
それがちょうど、漫画アクションの創刊の話をずっとあの、ブラックジャック創作秘話の人が書いてて、吉本浩二。
はいはいはい。
で、それに、モンキーパンチ先生の話とバロン吉本先生の話がずっと載ってて。
うん。
うわ、面白いなって。こういう、なんか、大人漫画でもなく子供漫画でもない大人漫画っていう。
っていうのを書いた人みたいな。
そうそうそうそう。そういう雑誌を作りたいって思った人と、その雑誌にふさわしいって言って採用された漫画家二人を中心とした、その漫画アクション創刊秘話っていう、
うん、
なかなか普通の人が今まで注目せえへんかった。でも当時はな、かなり、やっぱりルパン三世って今でも有名な漫画ではあるじゃないですか。
うん。
だから、どういう漫画の中で相当漫画誌の中でも、日本の漫画誌の中でも相当こう、衝撃的なことではあったんやろうなっていうのが伺い知れて、
うん、
面白いし、今までモンキーパンチ先生のあの、そういう漫画道的な話って、ほとんど知らんかったから、
うん、
おーってなりますよね。
そういうの残していきたいよね。貴重よね。
で、それを最終回書いてるときに、その吉本浩二ツイッターで最終回書いてるときに、うん、なんかモンキーパンチ先生のあの不法がみたいな。
なるほど。
うん。
あともう一人亡くなったんでしょ？
小池和夫。
あ、そうそうそうそうそう。あのツイッターで何か言うおじさんだと思った人。
そう。でも小池和夫とかっててっちゃんのお父さんコレクションにむちゃくちゃありそうじゃない？
あのフリーマン。
そう、クライングフリーマンの原作者。
そうそうそうそう。
あの、おかしなストーリーの漫画を、漫画原作をやたら書く人。
うん、フリーマンしか読んでないんじゃないかな、じゃ
あ。傷追い人とかね。
あ、読んでない。
あと、子連れ狼とか。
わ、なんかドラマのイメージ。
漫画なのみたい。
そうそうそう、漫画なの？
虹って物語とかね。
わ、読んだことないな。
僕だって子連れ狼とか虹って物語とかチラチラって読んだ程度で、
うん、
虹って物語に100何巻とかあるんちゃうかな、あれ。あんなの全部どうして読むとかって
すごい、
ないやろって。
でもなんだっけ、劇画塾っていうのを作ったんだっけ、
劇画村塾。
うん、
高橋留美子とか、あの板垣とか、佐久間明とか、いろんな人が通った。
漫画塾。
カリブマーレとか。漫画塾ですね。漫画の作り方。ヒットする漫画の作り方を教えましょう、みたいな。
今でいうオンラインサロンみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。飽
き書きか。
で、それの指導が、面白くて、
うん、
毎日漫画書きなさいっていう。
うん。
で、毎日漫画書いたら上手くなるからってい
う。それ毎日ブログ書けっていうなんかと似てるな。
で、毎日死ぬほど書いたんが、
うん、
高橋留美子とか板垣とかで、
うん、
じゃあ上手くなったって。
ああ、正しかったっていう。
で、それでいまいちなんか漫画家とかなれへんかったっていう人は、
うん、
なんかきついっすわって。
漫画毎日はきついっすわ。
そんな好きじゃないしっていう。
あ、なるほどな。ふるいにかけたわけか、もう。
ふるいにかけたっていうか、でもまあ、まあそんなもんすよね。だから格ゲー塾しますとかって言って、
うん、
とりあえず死のこと言わずに1万試合やれみたいなのに近いっちゃ近いですよね。
根性論的な。
根性論っていうか、まあそんだけほんまにやったら、勝手に強まるでしょっていう。
それ何も教えてないよね、もう。 なんか、日本っぽい、すごく道っぽい感じする。道っぽいわ。
ただそれなりになんかいろいろ方法論があって、
うん。
あの、出だしはこうすべきとか、キャラクターはこうやって立てるべきとか、
うん。
いろいろ、この、孤独感やからの内容知らんよ。
うん。
知らんねんけど、方法論があって、その、みんなにそれ教えたらしいんですよ。ある程度、うん、板垣もそれに乗っ取って書いてるとは思うんですけど、特にバキの一巻の最初の方とかって。
うんうんうん。
あの、いかにもその、小池和夫の教えの中にありそうな出だしやなとか、小池和夫漫画でありがちな出だしやなとかって思うから、
うん。
せやけど、それやったら面白い漫画になるかっつったら、それも違うんすよね。
なるほど。
なぜならば、
うん。
小池和夫自身が、そのテクニック知り尽くしてる張本人じゃないですか。
うん、はい。
別に打率10割じゃないもんね。
お
ぉ。むちゃくちゃあの漫画作品の原作やってるんですけど、
うん。
その中でヒットしたやつってやっぱり数えるだけじゃないですか。例えば、傷追い人とか、クライングフリーマンとか立て続けにヒットしたけど、アニメにもなったし、うんうん、その後にオファードっていうのがあるんですけど、
はい。
なんか4巻ぐらいで終わりましたしね。全然盛り上がらずに。
難しいのね。
やっぱり、なんでしょうね。そんな方法論ないっていうのが正解なんかなっていう。
なるほど。
絶対格ゲーに勝つテクニックとかってないじゃないですか。
ないな。相手脅すぐらいしか
ない。あの、それで言ったら、
うん、
手塚治虫にヒット漫画の書き方っていうところ項目があって、うん、
はい、
あの出版社の社長の娘と結婚しろって書いてあった。
それ売れるわ。
売れるわーって、
うん、
あの絶対困らないってこれから先言って、
うん、
うん、
そんな死刑囚みたいな考えじゃなくてい
や本当にだから絶対な戦略なんかないじゃないですか。
はい。だから方法が高い方論を教えていって、教え子たちが生まれたわけね。もう俺は、その漫画のその読んでた世代じゃないから、
はい。
ツイッターで何か言うおじさんとしか思ってなくて、で、劇画塾っていうのやってて、そういうのは知ってたけど。
その後も何回も、何回もね、じゃあそろそろ、あの、音体自ら動いて、
うん。
その若い作家の原作になって、
うん、
面白い漫画っちゅうのを発表したろうじゃないかってやってたけど、
うん、
ことごとく滑ってましたからね。
なるほど。
そやからそれを極めた人間、極めたというか人に教えてるほどの人間が、
うん、
やって思んないんやから、
うん、
やっぱ嘘やろとは思ったんですけど、
うん、
単に自分の得意パターンなだけやないかって。
ああ、勝ちパターン。
そうそう、自分の勝ちパターンやけど、それってあの、その時代とか、タイミングとか、あと、組んでる作家とかにもよるじゃないですか。
はい。
例えば、池上良一の力とかが強いわけじゃないですか。
あの、絵柄が。
絵柄とか、あと、小連れ狼だったら小島豪石とか、そういう、もう偉大な劇画家なんですけど、
うん。
もうめちゃくちゃ上手いんですよ、その人らって。
うんうんうん。
だから、自分一人の功績じゃないよねっていうのはもう間違いなくあるわけじゃないですか。
はい。
とかタイミングとか。
うん。
だからそこがやっぱりどうしても不可思議路線になってしまわざるを得ないところではあるのかなって。
なるほど。
やっぱりオンラインサロン系になるんやろうなって。
セボン。
うん。でも、まあそれをきっかけにあの、ねえ、人気漫画家になった板垣とか、その他のいろんな人はそれなりに感謝はしてるとは思うんですけど、言ったら、きっかけ、ツールはあなた、みたいな。
劇画はツールって。
そうそうそうそうそうそう。
主役はあなたってやつか。
うん、
主役は漫画。
言ったら、エンジンは、エンジンというか、ガソリンに火はつけたわけやから。
はい。
もう言うてることは多分、鵜呑みにしたらまずいと思うんですけど。うん。だから、板垣もなんかの本に書いてましたよ。あの、小池和夫先生には、マジで感謝してるって。
頭が上がらないみたいな。
そうそうそう、小池和夫先生が、あの、お金を用立てしてくれって言ったら、
うん、
あの、僕は黙って500万を渡す ぐらいの感謝をしてるって。
ほうほうほう。
うん、何も言わずに500万渡せるって。
なるほどな。うん、あの板垣が。
そうそうそうそうそう。でも500万ってとこがなかなかリアルな数字を出してきやがる。
本当1000万とか出せそうなのよね、板垣クラスなら。先生、何も言わずにって。
なんかこのヒットはすべてあの、ねえ、小池和夫先生のおかげ、教えのおかげで、うん、自分があの、小池和夫先生の教え守ったおかげですよ、みたいなことの勢いで言ったら、
うん、1
億でも2億でも払えるぐらい言いそうやのに、
うん、
なんか500万ってところがいいですよね。
ちょっと板垣っぽかったね。
そうそうそうそう。本当に出せる数字しか言わん、みたいな。
現実にあったね。
うん。うわーって思った。
でも漫画関係の人がね、二人も亡くなりましたね。
はい。しかも、大御所ですよ。
大御所が。
はい。いやでも、モンキーパンチ先生はもうちょっとゆっくりしてほしかったね。
なるほど。ルパンはな、もう俺はパチンコとかのイメージだったからな。
パチンコのイメージ。
え、だってパチンコって。パチンコだって今、もう、だって今
何
ルパンの寝台とか出るんだよ。大人気よ。毎年出るんじゃないかってぐらい人気だから。
でもアニメもね、なかなか、なんでしょうね。鬼太郎に匹敵するぐらいのアニメ回数。
そうよね。ずっとやってるよね、ルパンってなんか。
なんかいつの時代もやってる。のが
回避するの難しいと思う、ルパンを知らないっていう。
なんやろうなって思うんですけどね、あの鬼太郎とルパンが何度も何度も、あの、日本で最もヒットした漫画ってわけではないじゃないですか、両方とも。
うん、
相当ヒットし、でも、鬼太郎の原作なんか読んだことない、ルパンの原作なんか読んだことないっていう人の方が多いでしょ。
だって鬼太郎ってアニメでしょ。で、あの、なんか、電車、
はい、
電車で列車が来て、
はい、
金の中になんか、めっちゃ水かけて、ジュージューって。父さんって。目玉の用事が、おーって。村人がなんか、村人がチャンカチャンカチャンカチャンカって踊ってて。
はい。
あのアニメの回怖い。そうそうそう。あの回だけお父さんがビデオ買ってきて。
はい。
昔のや、鬼太郎か。
3期やね。
あれは怖かったな、なんか。
夢子ちゃんが出るやつやね。
未だにストーリーが全然わからなかった。
あれは、第2期でもアニメになったんやったかな、あの回
は。第2期は白黒？
いや、カラカラ。1期が白黒。
幻の電車？
幻の汽車。あの、吸血鬼が攻めてきて。
うん。あ、そうそうそうそうそう。
あの、村人がどんどん吸血鬼に変えられていくっていうゾンビ的な話なんですけど、鬼太郎も罠にかかって釣り亀の中に入れられて燃やされるんですよ。
そうそうそう。
で、あの、
ジューって。
蒸し焼きにして鬼太郎を殺したったら、次の瞬間、あの、鬼太郎も吸血鬼側に回ってて、
うん。
おしまいだって、もうおしまいだって。うん、で、そこであの、目玉ヨネジの幻の汽車っていう技が、炸裂して、
うん。
すべて解決するっていう。
え、でもなんか最後悲しかったよ、なんか。
悲しかったの。
父さんって。何が。なんか最後なんか悲しいエピラストだったような気がする。71年度版だ、俺が見たの。
え、マジで？
うん。
あの、第2期の、あの、幻の記者か。
そうだはず。
あ、
この絵。で、怖かったもん、村人たち。
で、あれか、野沢雅子が声やったんやったんや。
かな、うん、そうだ、そう、あの、え、今、幻の記者で画像検索した時の、
はい。
猫娘見たら、はい、あ、これってなる。未だに覚えて、何回も繰り返し見たような気がする。
あの、貧乏臭い猫娘か。
そうそう、怖い。
あれね、第2期は僕が子供の時に一番見た鬼太郎なんですよね。
俺もね、なんかその鬼太郎、その絵の鬼太郎結構お父さんが買ってきてて、ビデオ。俺昔ビデオって安い時売るじゃん。
ある。
あるでしょ。それで結構買ってきて、結構鬼太郎見てた。
で、2期のお話って怖いやつ多いんですよね。
怖いわけよ。だから村人がめっちゃみんな気狂ってるって。
うん。
そうね、吸血鬼なんか言われてみれば吸血鬼だったよね。
そうそう。村人がどんどん吸血鬼にか、ま、あの、サイレンみたいな状態になるわけですよ。
うんうんうん。
今で言う彼岸島ですよね。あの、肝がさみたいな感じになっちゃうわけですよ、全員。で、あの、西洋からやってきたピーっていう吸血鬼の手下になっちゃうんです、全員。
なんか最後悲しかったような気がするんだけど。
なんか悲しい要素あったかな。とにかくあの、幻の汽車で、鬼太郎は元に戻るんですけどね。
うん。
どんなんやったかな、その。
最後ね。
うん。
なんか目玉のラジが力尽きた感じで。
そうそうそうそうそうそうそうそう、力尽きる。
で、父さんって言って、鬼太郎が手に持ってどっかとぼとぼみたいな。
あの、幻の汽車って、あの、目玉親父の、パワーの全てを使わないと発動できないみたいな技なんで。
なるほど。
何年か分のパワーを全部使うみたいな。
うん。
だからしばらくはもう元気出ないんですよ。霊力を全部使って言ってる。最大の技なんですよ。
幻の汽車使ったらどうなるの、うん、
時間が戻るん。時間戻せるから最強。
やばいじゃん。
でも、後に
。後に。
いや、他にも目玉親父と大技いっぱい持ってるんですけど、
うん。
後に、あれですからね、敵の妖怪とかで、あの、10万年ぐらいを一瞬で進めてしまうやつとか出てきます。
あ、あの、砂になるやつでしょ、
そうそうそうそうそう。
で、砂になっても強いやつで
しょ。そうそうそうそうそうそうそう。
来たろ？
あの、10万年ぐらい一瞬で、なんか光の
線に進む。だから、あれよね、あの、ジョジョの元ネタよね。
おそらく。あの、
メイドインヘブンの。
メイドインヘブン
の。加速させる。
そう、加速させるっていう。あれで鬼太郎、どんだけ強くても、
うん、
骨になって、さらに砂になったら、二度と何もできないだろうって、
うん、
ごもっともなことを やられるんですけど、
うん、
それでも鬼太郎生きてるっていう、もう、砂になって、その、砂の妖怪やから、マジって逆にその力を奪い取ってしまうっていう、もうどこまですんのって思った。鬼太郎よって。鬼太郎親子。
親子。
霊力が強すぎますよね。
第2期俺は一番見てるんだね。
ああ、じゃあ僕。
俺が生まれる前の作品か、1970年代って。
でもって、あの、第3期と第2期の間がだいぶ空くんですわ。だから第2期をやたら再放送してたから、
うん、
僕らって第2期ばっかり見てたのね。で、うん、てっちゃんは、てっちゃんの地方で、まあどうやったんか知らんけど、とにかくビデオで見たのね。
うん、ビデオで。あ、第3期の方が第2期、でも第2期っぽいんだよな、この絵は。
ゆめこちゃんが出てなければ第2期やね。
ゆめこちゃんって、あの、あれでしょ、第3期って妖怪オカリナみたいなやつがあるやつ？
オカリ、あ、そうやね、オカリナある。ね、
ああ、それじゃない、それではないと思う。
ね、ゆめこちゃんってやつがいるっていう。
あ、そうそう、ゆめこちゃんっていうあの、ヒロインでしょ？
そうそう、そんで、本来のヒロインの、
猫娘
は一体みたいな、
うん、
あの何のために出てんのぐらいの扱いですよね。あれですわ、カリオスの城状態ですよね。言うてもアニメのルパン見てないから分からへんのか。
そう、
ルパンのヒロインって藤子ちゃんなのに、
うん、
なんか近年のルパンってやたらオリジナルヒロイン出てくんのよ。
そうそうそうそう、レベッカとか。
なんでてっちゃん、アニメ見てないっつってんのに。
え、だからパチンコ。あ、だからルパンパチンコだか。
ルパンパチンコって新しいね。
新しくないかね、古いからね、逆に。
あ、そうなの？
だって昔からでもルパンのパチンコなのか。
ゆうたさん。以前紹介されていた映画海底47メートル見た。
お。
怖すぎる。たとえ恋人につまらない男と言われ振られたとしても、このアクティビティだけはしない。海底プラスサメの恐怖、息を呑む展開の連続で見てるこっちが酸欠気味になった。
うん、嬉しい。あれ怖いんすよ、本当に。本当に怖い。あれ見ると絶対海に潜らんですね。
アマゾンプライムに来てたのに未だに見てない僕っていう。
まあ、天と地と人が揃わないとね。いや、海もね。
別にあの無料やからそこまで意気込まなくても見れるはずやねんけどね。
でもほれ、見れなくなるのがアマゾンプライムの怖いところじゃん。
いやいやいや、僕言うてんのは、お金払って、寝落ちしたら取り返しつかへんでしょっていう話を。
ああ。
あの、プライムで無料のやつ寝落ちしたら、またあの、そっから再生したらいいじゃんっていう。
うん。
キョトンってする。
キョトンってはならん。
あのラジオ感想さん。てっちゃんさんのネタで好きなもの。セルがカメハメハに飲み込まれて消滅する系のシーン。
え？
いや、だからあの、セルとか、クライマックスで大体あの、カメハメハとか、ね、元気玉とかで吹っ飛ばされるシーンって絶対あるじゃないですか。
うんうん、
そこをてっちゃんが真似しがちってことなんでしょうな。
かぁ、ねぇって。ははははって。太陽系も吹き飛ばすほどのエネルギーだ。避けてもどうしようもないぞみたいな。
うんうん、
言うよね、セルが。ババババババって。はぁいいよな、あのシーン。ご飯も、カメハメハって片手で、ゴーゴーいい。
バットが拷問されて、カグワーってなるシーン。
え？
そんなシーンの真似したっけ？
なんかしてる気がする、あのドリルで。
そうそうそうそう。
うん、ボルゲに。ケンシロウならって。
しかもアニメになってないのにね、あそこ。
そうそう、セリフは吐かはずだから、つって。もうあれ飛行で治ったよね。
そうそうそうそう、生
き返り。不思議じゃない？普通さ、体をドリルでぐちぐちにされたら、うん、死ぬよね。ケンって脳内でずっと。
でも、ケンが飛行って言ってたのね。あと、ネオジオン国家。
ああ。
星の銀河
の、銀河の、シャー、なんとか、ウェルウェルウェルみたいなやつ。
これも記憶術で覚えたいとこですよね。
あれもね、ストーリー仕立てにしたら覚えられるんだ。
あと、沖縄王子とかって。
おい、よぽいな。
そうそうそうそう。それか、おう、みたいなやつ。
おい、ねえねえ、大きいわけよ。おじさんのはどうかな？
でも、それやってたらもう、てるやさんなのかどうか分からなくなってくるもんね。
まあ、大体こんな感じよ。
あ、別に。あれは、典型的な沖縄王子なだけ。
そうそうそうそう、ステレオ沖縄って感じよ。うん、あった、あっちってからさ、こんなやってから、うん、あんまんかいって、うん、うん、だからよ。はい。うん、うん、うん。うん、そうだわけさ、って。はい、行きましょうね、って
。ワンタン日常さん。
はい。
がいきなり自分はって。
うん。
ゼータガンダム最終回の 生身で喋りながら打ち合ってるときに、シロコが銃を向けられて、うーってなる下りの寸劇が最高です。
あれは俺も好きだな。あれはゼータガンダム史上最高のシーンの一つですよね。こんな芝居じみたことは白っ子のなんか領分であったなってハマーが言ったら、スーって白子が立ち上がって。隠れてたんか今までって。いやーってする
。なんかね、段取りができすぎとんなんて。
できすぎてる。で、邪魔者を排除してからって、拳銃をシャーに向けて、
うん、
そのままその拳銃を、白っ子に向けたら白っ子が、うっお前、自分が撃たれるとは1ミリも思ってなかったのかって。
まあね、まさかお前自分が死ぬとは思ってないのかみたいな。
思ってなかったね。
死なないと思ってるのかって。
うん。
落とした さん。実は裏でおかみさんに今日はヤッホー少なかったよって怒られて、親父が恐怖でブルブル震えてる説面白すぎるってヤッホー茶漬けですね。
怖いよね、ヤッホー茶漬け
は。永遠に真相はもう二人の中の話やからね。
うん。
周りは推測するしかないし、インタビューとかもできなさそう。いや、なんか、おかしな店があったら、 インタビューとか行きがちじゃないですか。
はい。
なんか結局、なんでこういう店になったんですかみたいなのが、なんかこう、裏話とか記事とかなりがちやん。うん。あの店に関しては取材不可やからね、きっと。
だって。いや、なんか真相明らかにしてほしくない。そう。何も。
コミュニケーションがまず、ね、取りたくないから、そのヤッホーになったっていう話があるってことは、
うん。
インタビューみたいなコミュニケーションが取れるわけがないもんね。
うんうんうん、
でもその取れるわけがないってところがもう最高なんやろね。
いいね。
その真相なんか永遠に分からへんっていう噂話しかないっていうのが、
うん、
誰もその親父に何も聞くことができない。多分インタビュー申し込んでもヤッコーしか返ってこないやろしね。
怖いね。紙面全部ヤッホーで埋まる。
そう。木村優さんがアマゾンビデオレンタルの見てない状態だと30日間の猶予があって、そう、見てない状態やったら30日待ってくれるんですよ。でも一度でも見始めると48時間で消えるのって、 DVD の2泊3日と同じだと思うんだけど、それでも見ない理由を探して固くなに見るのを拒否する豚尾さんの態度に絶対に見ないという意志の強さを感じたって。いや、だから絶対に見るって言ってるやん。見たいねんって。
時と場所はわからない。
ああ、10年20年後ということもって
って言われた怪獣の気持ちわかる。
天地人ですよね、揃えばって。このなの DVD を2泊3日と同じって言うけど、
うん、
僕もこの DVD をレンタルしてた時も、
うん、
正直当日返却ばっかりしてたんですよ。
ああ、借りて見てすぐ返す。
いや、借りて焼いて返すみたいな。
それが良くないんじゃない？
焼いてっていうか、なんかパソコンに取り込んで、
うん。
瞬時に取り込んですぐ返しに行くっていう。これで安心っていう。う
ん、安心かどうかわからんけど、それが。
うん。
どうなんだろうな。
うどんゆで太郎さん、ここまで釣れないと、もしイカが釣れてしまったら、てっちゃんさんがどうにかなってしまいそうな気がしてきたから、一生釣れないでほしいって。
やばいよ、一生釣れなかったら。逆にそれはそれでやばいけど、やらせも入ってくるよね。
もうイカかかってたら捨てるみたいな。
そうそうそう、ああもう根掛かりだわ、これ。あ、これ根掛かりですって。え、糸走ってません。ええ、最近の根掛かり走るんで。令和なんで。
だからてっちゃんがどうにかしてほしくないから、
うん、
釣れないでほしいって祈ってくれてるよ、みんな。
そう、ね、
みんなの願いが。
願いが。プリキュア頑張れみたいな感じか。
でも毎回大地が釣れてるっていう説もあるけどね。地球を釣ってるっていう。
うん、
でも、タモがないから切ってるっていう。
怖いね。
ゴックさんが、ヤホー聞かせてって。
うん、聞かせて、ブタオさん。
で、ゴックさんが、聞かせてもらいました、ヤッホーって。ゴックさんも最近この猫の笑顔の名前になってるから面白いな。
うん。
ネギヒゲさんが、酒の締めとしてのラーメンが締めにならない論、あるあるだなと思った、確かにって。やっぱり、締めのラーメンって、締め力が低いよね。
やっぱ締めのステーキとかよね。
締め力高いの？
沖縄では締めはステーキを炊いて。
で、みんなそれで満足してんの？
だって、満足しないのおかしくね？
ラーメンとかみたいにその未練が残らへんの？
お腹パンパンなるよ。
やっぱラーメンはあれ、締めに二郎系やったらよかったのかな？
締めに、いや家系とかがいいんじゃない？
いや、あれ、だから家系を食べるじゃないですか。
うん。
なんつうか、邪念がこもっていくんですよね。
なんで？家系食べたら、俺もう何も食べれないけど。
もう家帰って、おにぎり作るか、みたいな。
そんなに、うん、そんなに多く、だって、ご飯5杯ぐらいおかわりしたらいいやん。
まあ、だからしないんやろね。だからそのご飯おかわりするのが。
それが、家系は、
うん。
ご飯、もう最初に5杯ぐらい置いて、まあラーメンの前に。そう、それが基本形だから。
あ、だから結局それって、言うたら、 お茶漬けご飯食ってんと変わんないじゃないですか。
うん、そうそうそうそうそう。だからご飯。
やっぱりご飯が入らないと締めにならんのであろうね。で、ステーキってご飯もしかして食ってるんじゃないのそれ。
いや、もちろん。
それは、てっちゃん。あなたが悪いわ。
あと、豚さん。
うん。
あの、今日映画のお話ずっとしたいって言ってたんですけど、俺。
え、言ってないけど。
え、モテラジで話す話題で映画を見るって。
あ、
見てきたんですけど、喋、はい、る時間あります？
ゴックさん、ヤホー聞かせて。
ひどくない？今のする何？今のする何？ヤホーは聞かせない。
ゴックさん、この続、ヤホー茶漬けは一作目よりも自分が好きなモテラジのいいとこ全部出てる。ひたすら恐怖して聞くてっちゃぎの受けも最高だし、一作目より進化した部分として、二回も行った豚尾さんが、ごちそうさまヤホーと言って親父をたじろかせ、一瞬ビビった親父も立ち上がって、ヤホーという場面の豚尾さんもヤホー側に行っちゃった感覚がやばい。ダメ押しでトイレ借りますヤホーと言って店内をざーめかせる豚尾さんに至っては、初来訪した豚尾さんが目撃したら、客もやばいんやってと言うであろうやばい客になっており、もはや殺人鬼をカウンセリングしてた精神科医がいつの間にか殺人鬼を超えてしまったという。ヤホの魔に囚われた豚尾さんの魅力が光った。黒沢清のキュアのラスト的な凄みがある。前々から豚尾さんが昭和に執着し続ける様が、気になっていたが、常人には突っ込めない、こういった豚尾さんのニーチェ的なやばい側面が好きなところ。いつもはモテラジ1回しか聞いてないが、続ヤホだけ3回も聞いてる自分もやばいんじゃないかという根源的恐怖も感じられた。てっちゃぎの怯え方もヒロイン度高い。なるほどな。
なるほどね。怖いよね、豚尾
さん。で、ミャウダーさんもそれに対して、ヤッホーって言ってる。
うん。
うん。続編やったんか、あれ。だから、ヤッホー茶漬けは、これで3回行きましたけど、早う言っとかな。ほんまにいつでも潰れますから
ね。うんうん
うん。うまいのが怖いよね。
うまいのも怖いよね。
うん。
映画の話もできないしね。
ワンタン日常さん。初日の。
もう怖い怖い。
初日のヤッホー親父の狂気に戦慄を覚えるが、次の日には親父に認められた上、先手を取ってヤッホーを繰り出す豚さんの適応性の高さにも恐怖を感じる。まあ、空気読みすぎたんやろね。でもこっちの、ずーっとモテラジのあのツイッターを読んでたら、モテラジで話す話題っていうのがモンパチ先生亡くなるぐらいしか言えなかったっていう。
いや、いっぱいあるよね。今すごい恐怖を覚えてる。
てっちゃぎさんが釈迦ですって書いてる。
なんかそこ？
釈迦です。
映画の話は？映画？
てっちゃぎ、映画を見る。
うん。
何これは。
いや、映画を見てきたから、映画の話したいなって。
ほうほうほう。
言ってますよね、僕ずっとそれ。
いや、だからその、ずーっと、皆さんのメッセージ読んでたら、こんな時間になってしまった、みたいな。
うん。
で、何の映画を見たの？
じゃあもう、来週にしましょうか。いや。話したいけど。
結構長くなる感じ。
うん、めっちゃ面白かったから。
いや、僕ね、
シャザム。
あの、頭は大人、体は子供みたいなやつか。
逆。逆。
なんか予告編で見ましたけど、コメディタッチのやつですよね。
そうそうそう、めちゃくちゃ面白かった。
え、あれってコメディタッチなの？
うん。
ちょっと笑えるみたいなやつなの？
いや、もうだいぶ笑える。
そう。
だいぶ笑えるけど。
はい。
なんか暗いところもある。
暗いのに笑える。
いや、なんかね、もう、しょっぱなからなんかね、うん、暗い気持ちになる。
あ、でもなんかあれ、予告で見てるじゃないですか。
はい。
シャザーンって聞こえる。
そう、シャザーンみたいな。無敵だから。
ほう。
最強に近い強さあるから、マジ
で。え、でもヒーローって大体そうではないの。
あ、まあそうだけど、
うん、バットマン以外ね。
あ、でもバットマンはほら筋トレして強くなるか。他のヒーローは筋トレしないけど。
バットマン危なっかしいじゃないですか。いつなくなるんやろとかって。
いや、なくならんかとか、バットマンスーパーマンボコボコにしたし。で、洗面台で殴って気絶させた。
シャザーンって、あいつはスーパーマンぐらい強いの、
はい、うん。強い。見てる限り。だって6つの能力があるから。
じゃあ。
めちゃくちゃ面白いから、豚さんも天と地と人が揃ったら。
はい。
あの、見に行ってほしいけど。
はい。
難しいだろうな。
いや、映画館は結構ね。
それがきついよね、映画館で。キャプテン、アメリカ、ウィンターソルジャーも見てほしかったし。アントマンも見てほしかったし。
だって、
だから、なんでかって言います？
うんうん。
来週エンドゲームなんですよ。じゃあもう来週シャザムの話できないじゃないですか。確実にアベンジャーズの話するじゃないですか。
でも僕が見るとは限らんからエンドゲームなんか見てこようものならみたいなところあるやん。
いや、絶対見るよね。
いや、見たいけど、
うん、
速攻見るかどうかわかんないじゃないですか。
あー、でもシャザムはね、
うん、
あの、その DC 系なんだけど。
あれ DC 系なの？
だってスーパーマンとか出るしね。バットマンとか。
同じ世界観？
うん、同じ世界観。
え、じゃあ、あれなの？ジャスティスリーグなの？
かもね。詳しくないかわかんないけど、とにかくね、
うん、
すごい長い間語りたいんだけど、
はい、
ちょっと時間がないみたいなんで、あの、すっ、もう、めっちゃ面白いから見に行ってほしい。
じゃあこれ聞いた人も見に行こうぜ、みたいな。
うん、なんか、明るいコメディタッチなんだけど、
うん、
暗い、敵が暗いし。
それがわからん。
敵がひたすらなんか暗い。
シリアスな面も強いの？
なんかね、シリアスな面の理由は、
うん、
シャザムとかそういうヒーローって、
はい、
なんか選ばれたものみたいな感じ。
ああ。
だけど選ばれなかった子供ってどうなんのみたいな。
どういうこと？選ばれなかった
の？あの、目の前でお前はヒーローの資格ないって言われた子供は、
はい。
どうすんのっていう。
え、とぼとぼ帰るしかないの
え、だから、恨み、つらみみたいなのが、え、じゃあもう俺って生きてても意味ないのみたいな。
そこまで？
え、だって選定だよ。お前はヒーローじゃないみたいな。
え、でもあの、ほら、ミスターインクレディブルってそうやったじゃないですか。
ヒーローじゃないって？
いや、だからヒーローの仲間になりたかった子供が、お前いいからって。
そうそうそうそうそう。
むっちゃひねくれて現れてましたね、最後。
うん、だからそういうことよ。
あの、ヴィランになったじゃないですか、ヒーローになる
から。うんうんうんうん、
じゃあこっちが、あの、ヴィランの代表側になったじゃないですか。
うん。あとね、いろいろ主人公が、
はい。
悲しい老いたちだし。
あ、そうなの？
うん。あの、コメディータッチなんだけど、あと、豚尾さんの大好きな超大柄モデルし。
なんで出んのやろ。
いや、ほんとにね、大柄。
そうなの？
うん。
悪いの、こいつ。
いや、悪くない。いい
悪くないや
いい。むしろシャザムより強そう。でっかいし。とにかく、ギャグタッチなんだけど、
はい、
物語はなんかちょっと悲しい感じはある。
なるほどな。
ちょっと泣けたりするし。
あ、
すごく俺はね、悪人の方に共感を覚えてしまったの、ヴィランに。
ああ。これは私だ、みたいな。
そう。で、追いかけていくって。お前は私だ。
だって、あの、潮の声の、あの霊だって、あんな悪い霊やけど、悲しい過去があったもんね。
うん。
主人公と同じノリがすごいあって、共感しちゃうっていう怖い話でしたもんね。
うん。
山岸涼子の潮の声、ぜひ読んでもらいたいんですけど。
あと、今時の映画でありがちな、
はい、
YouTube 映像とかもありますね。てか、今多いよね、映画で。
はい。
YouTube にアップして再生数が増えていくみたいな。はい。まあ、それももちろん、例に漏れず。
やっぱあれが最初の方でしたかね。キックアス。
キックアスが。
やっぱああいうの皮切りにしてたんですかね。ツイッターといえばシェフ、高からフードトラックのやつ。あれがツイッターを最初になんか盛り込んだ映画としては、すごい印象に残ってますよね。
なんかヒューヒューンみたいな感じで鳥が飛んでいくし。
うん。
シャザムは面白かった。映画館でみんな笑いが起きるぐらい。
なんかいつ頃からかハリウッド映画でシェフみたいに、
うん、
普段ネットとか見えひんやつが、
うん、
なんかの表紙でネットふと見て自分の悪口書いてんの見てむっちゃ怒るみたいなシーンが盛り込まれがちじゃないですか。
はい。
むっちゃ怒ってなんかバリ雑言会で炎上するみたいな展開ってなんか何回も見てません？
見てるような気が、何回も見てるような気がするけど、じゃあ何ってあげてって言うと、うん、みたいな。
一応シュガーラッシュオンラインとかにもあったな、ぐらいの。でも何回か見てるぞって気がすんねんけどな、
この、うんうん。
で、そのシーンを見るたびに、やったーみたいな気持ちになる。なんか、今回も見れたっていう、こういうシーンを。
ああ。
なんか、大金の主人公が大体悪口書かれて、もう、頭真っ赤。普段からネット見てるやつは怒んないですよね。
うん。
なんか、ネットに
縁なさそう。普段からネットを見てるやつも怒るよね、たまに。
でも映画的にはそういうやつが怒らないじゃないですか。
あ、そうなんだよな。映画人格っていうのがあるよね。
そう、ブロックみたいな
ん
で。
うん、うん、
う
ん。
ああ、もう、いつも俺は悪口言われてるけどね、ぐらいの。まあ、ネットは本気にしないでねっていう。
うん、
ぐらいの扱いやねんけど、普段全くネットを見てなさそうなキャラが、ネット見た時顔真っ赤になるっていうパターンがなんかハリウッドの中にあるような気がする。で、ネットリテラシー低いからむっちゃ悪口書いて炎上するって。死ねかすみたいなこと書いて。
なるほど。でもいいんだけどね、本当書いても。
悪口を？
うん。
反論を？
反論もいい。
悪口もいい。
いや、だって、そんな書いたらパソコンとか爆発しないし。
まあ、そんな感じで。
シャザム。
シャザン。
シャザムの話いっぱいしたいけど、来週はエンドゲームの話になる。
いや、ないって。
いや、俺が見るから、確実に、エンドゲームは。
いや、でもね。
最速で見に行くから。
ちょやめてってね、ネタバレは。
なんか？なんか？死ぬなんで俺はいつも喋っちゃダメなの？
いや別にだからネタバレやめてって言って。
面白かったとか言う。
そうそうそうそうそう。
面白くなかったとか。
そうそうそうそうそう。そんなんでよろしい。
じゃあシャザムも？
いやだから見てるからいいよ。それまでに。
なんか、いつもひどいよね。
そう？でもネタバレはやっぱりちょっとって。だって、
スターウォーズだけじゃなかったのネタバレは。
エンドオブゲームとかってもうエンドゲーム、もうこれって、映画人生の中でも最大でしょうが。
え、スターウォーズ超えた？
いやまあ、泣きはせんと思うけど。
きつ
ー。だ、スターウォーズ、9？
うん。
9ももう何も知りたくないからね。
うん。
もう行って驚きの連続ですよ。
え、楽しみなの？
え、9？
うん。
うん、むっちゃ楽しみで。
あ、ほんと
で、8のことをおさらいしようとか思ってネットで8ってどんなストーリーやったっけって調べれば、
はい、
調べるだけムカついてくるっていう。そういえばむちゃくちゃ面白くなかったみたいな。ここのシーンがあって。いや、好きなシーンもあるけど、なんか基本的にひどかった気がする。なんか、ほら、昔レイプされたけど、レイプされたことを自覚してなかったみたいな。
ああ。
って、改めて、なんか、もうそれこんな、うわあれってもしかして虐待って。
うんうんうん。
ってなって、すごいショック受けるみたいなのあるじゃないですか。あんな気持ちになってる、ハチに対して。なんか、あの時はなんか勢いで見てたけど、なんか、ひどい目に遭わされたんじゃないのって。 なんかあらすじとか読んだらひどいのよ。
でも、スターウォーズ好きとしては9号が気になってしょうがないっていう感じか。
いや、もう何も知らずに9見に行って、あの字幕で泣けたらもういいかなっていう。
病気も病気も何言っても通用しない俺が。病気中毒さ、スターウォーズ。中毒になってるじゃん、もう。字幕中毒じゃん、最初。
そう。でも、字幕がなかったらさすがに怒るやろね。
最後にあったらどうする？
あ、それ新しいね。最後にあの、なんかストーリーの残りは全部字幕で解決みたいな。それ逆パターンやな。むちゃくちゃピンチのところで終わって、
うん。
残り
字幕。あとは字幕で、帝国軍は滅びた。
そう。それ、今、なんか。
でも泣きながら見るんでしょ、そこ。
これ、いただきとかと思ってるかもしれないですね、関係者が聞いてたら。
やばいぞ、ピンチでいきなり、この時、奇跡的な力が起きてって。
うん、そこから文字で全部説明。
フォースのパワーで帝国軍は爆発。
うん。
やばいだろ。
いや、ここで力を使い果たしたのか、あの、同盟軍は嘘みたいに、大敗したって。
うん。
言って終わりみたいな。
理由は税金って。
税金なんや。
度重なる増税によって、民は疲労し、
うん、
革命が起こったって、
うんうんうん。
そして第二の帝国軍が生まれた。続きって。
ああ、12。
そう、銃に行きますって。さすがにもうみんなスクリーン壊すんじゃない？
いや、ジェダイ側の敗因は不要な死後って。
ギルティ
まあまあまあ、そんな感じで。ね、来週はシャザン
。豚さんを見てくれればね。
うん、ネタバレあり放送ができたらいいね。
あとエンドゲームもね。
はい。いやー、エンドゲームきつい。
あと、釈迦です。
何それだから。
時間がないけど、俺が今ハマってる。
はい。というわけで、それの謎は来週。
はい。
はい。あと、丸安食堂の謎も来週。
あと、酒飲んで格闘する豚さん
も。そう、それも来週。
あと、お酒はツールも。
ああと、
あと、
条例。
殺処分に含まれない殺処分。
あ、そう。ヌガーグラッセ。
あとアメリカの遊戯王の大会でお風呂に入るがルールに。
ああ、そう。あと、集団ストーカーの威力とかも。
うん。
来週。
いっぱいある。
というわけで、さよなら。
さよなら。